Hello everyone!
皆さんこんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、元東大大学院生佐野の亜美が、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。皆さんこんにちは。本日は先日インスタで何か話してほしいトピックはありますかと聞いたところ、いくつか返答をいただいた中の一つをお話ししたいと思います。
はい。
トピックは完璧主義者でなかなか行動に移せない人へのアドバイスです。はい、完璧主義者と聞くとぱっと見、まあ、プラスのイメージがあるかもしれませんが、何に対しても完璧でなければいけない、自分が間違っている姿を見せてはいけない、理想に近づかなければいけないというプレッシャーからストレスを感じてしまったり、あまり行動に移せないのが実際のところかもしれません。
はい。
はい。まあ、いきなり質問なんですけれども、
うん。
アミは完璧主義者ですか？
私は、変なところが完璧主義者な気もしなくはない。けど、うん、なんか年々変わってきてると思う。
そうね。
例えば完璧主義者のところとか本当にくだらないことだけど、例えばアイロンかけてたらもうなんか一つのシワも許せないみたいななんかそういうのとか、ま、掃除してたら髪の毛、最後もう髪の毛一本落ちてたらもうなんかこうハッてなるから、もう本当に掃除始めたらもう完璧にこう綺麗に全部したいっていうような、なんかこだわり、完璧主義者じゃないのかな、なんかそのそういう変なところでのすごいこだわりはあるんだけど、
はい、
でもなんか年々やっぱり完璧主義者でもちろんいいこともプラスなこともあるし、いいところもたくさんあるとは思うんだけれども、でもなんかやっぱそれよりも行動に移すっていう方の大切さをこう結構今まで身をもって感じてきたので、なんかだんだん完璧主義者ではなくなってきてはいる気がする。
なんか私もすごい似ていて、まあ、学生の頃は、まあ、日本で育ったっていうのもあって、結構そういう完璧主義者というか完璧を求められるようなやっぱ社会だった、環境だっていうような気がするから、まあ、絶対そうだったので、まあ完璧主義者っていうかやっぱね、この勉強面とかスポーツとか求められたことは、ね、はい、ちゃんと完璧にやりたいと思ってたけど、
うん、
やっぱこう、まあアメリカに来たっていうのもだいぶ大きいし、で、まあ社会に出て、まあなんかそれじゃあ完璧主義者じゃやっていけないなっていうのも気づいた気がして、最近は本当に、まあ完璧主義者じゃないって言ったら、まあ、あれかもしれないけど、完璧主義者ではないかな、じゃあ。
やっぱ変わるよね、多分その。ずっとそれっていう人ももちろんいると思う。完璧を常に目指してるみたいな人もいるだろうし、なんか元々はそうだったけど、やっぱりその、今のコミュニティとか、まあ仕事柄とか、で、もっとこう、一つのことを完璧にこなすよりも、例えば数をこなすのを求められるとか、なんか結構職業柄とかによっても違うだろうし、ライフステージによっても変わってくるのかなっていうふうに思う。
もちろん、求められた、仕事とかで求められたこととかはやるけど、なんか、まあ、全てにおいてそれくらいのクオリティを提供してるかって、この仕事以外のこととかに関して提供してるかって言われても、まあね、他はそうでなかったりするから、まあ、プライオリティというか、その時に大切なものは、ベストを尽くすようにはしています。はい。では、まあ、次に、アメリカ人との違いについて話したいと思うんですけれども、まあ、まず、完璧主義者はプライドが高かったり、自分よりできる人に嫉妬やライバル心を燃やすのは、私的に結構エネルギーの無駄というかっていうふうに思ってるんですけれども、で、まあ、結構日本はね、そういう 傾向があるのに比べて、アメリカではあまりプライドを高いっていう言葉を聞かない気がして、
うん、
で、やっぱりそれってそれぞれの個性が全く違うし、それをそれぞれの個性を認め合っているからであって、でその人の、うん、例えば私のプライドの価値がアミに対しては何でもどうでもいいことだったりもするから、
うんうんうん、
あのね、アメリカではこういうこのプライドが高いっていう言葉がない、あんまりないのかなと思っているのが一つと、で、うん、まあ確かにアメリカでも負けず嫌いな人はいるけれども、だからといってプライドが高いっていうわけではないし、
うん、
それでなんか対人関係にひびが割れるなんてことはないのがアメリカかなと思います。やっぱりまあ自分主義っていうのもあるからね、
うん、
はい、どう思いますか？
そうね、なんかやっぱり私大学時代はすごくコンペティティブな環境にはいたと思っていて、まあそれが結構こう競争率っていうか、なんか常にこう周りと競争してるっていう意味では、まあなんか完璧主義者というか、そのまあ勉強だよね、なんか大学時代だからさ、勉強で高いクオリティをお互いがこう競い合って求めてっていう意味での完璧主義者は結構いた気がする、周りに、うん、
なるほど、
うん、でもなんかその勉強以外だの場合、まあこれ本当完全私の周りだけだけど、勉強以外に関してはやっぱりみんな違うし、
うん、
そんなになんかこう関与しなかったかなっていうのは思います、
うんうんうん、でもさ、なんかたとえこの勉強面で、まあ、競い合ってるクラスメートがいたとしても、
うん、
それでこのちょっと、まあ、自分がうまくいかなかったりとか、まあ、したとしても、だからってこの友人関係にギクシャクするってことはあんまりなくない？
うん、そうね、そこまではないけど、でもやっぱりなんかこう、なんだろう、すごい聞いてくる人とかはいたから、なんかマウント取ってくるみたいな人はいたから、
そうなんだ。
なんかそんなんうざいなっていうふうには思ったことはあるけど、
はい。
でも、まあ、その辺は、その時思うだけであって、だから、
うん、
もうまた聞いてきてるよみたいなぐらいで、まあ、次、その、翌日とかはもう普通に戻ってるっていうのは大半だった。
そうね。まあなんかじゃあ私の話で言うと、
うん、
まあ、もちろんさ、私の子はから同じ年くらいの子が、
うん、
まあ何、すごい頑張ってて、いい成績というか、プロジェクトとかも成功させたりしてたりするのを見ると、
うん、
なんていうの、嫉妬心ではないんだけど、あ、すごいこの子すごいなって思って、うん、確かに昔だったらちょっと、なんていうの、ライバル心とかがあったのかもしれないけど、
うん、
最近はもう本当になんかその子に聞くようにしてる。なんかこの、
うん、
すごい頑張ってるねって、なんかこのね、短い間でこのプロジェクトとかも成功させて、うん、なんかどういうことしてるのとか、今までどういう風になんかそのこういうことをやるためのアドバイスとかあるっていうのをもう自分から聞くようにしてる。なんかさ、このライバル心とかあってもさ、まあ、さっきも言ったけど、それ自体がエネルギーの無駄じゃないと思って、私的には。やっぱね、まあ、その子の、こう、いいところは、私の強みじゃないかもしれないけど、まあ、こう、いろんな人から聞いてる強みを取って、したら、まあ、自分のものが、こう、できるかなと思って、
うん、
はい、います。
なんか、そういった意味ではさ、その、やっぱりアメリカは、に、まあ、海外に関してはさ、
うん、
上下関係はまああるかもしれないけど、その先輩後輩みたいな、
そうだね、
関係はないじゃん。
うんうん、
だから、上の人だろうが下の人だろうが、まあ気軽に、その、聞けるっていうところはあるなっていうふうに思った、今、聞いてて。
いや、そう、そうそう。うん、なんか、それこそさ、まあ、日本に出張に行った時とかは、
うんうん。
何年目ですみたいな。
はい、はいはいはい。そこ
もう、先へですみたいな、
うん、
新卒3年目ですみたいな感じで、例えば誘導するじゃん。
うんうん、
その子の自己紹介の中にそれが入ってるのが、もうそこでランク付けされてるような気がして、うん、上下関係が。
そうね。そうね。なんか、あ、自分は4年目だから、なんか、後輩か、みたいな。
そうそうそうそう。
なるもんね。
そうなの。 で、そう、だけど、その今言った、私が言った、この、高和歌ですごい人、その、アドバイスを聞いた人っていうのは、実は一つか二つ年下で、
うん、
で、この会社にも今年の2月から入ってきたの。同じチームに。
はいはいはい、
で、まあ最近までこの、その子がいくつかっていうのは知らなかったし、
うん、
まあでも大体いつ卒業してっていうのから分かってたけど、やっぱこの最近、まあ正式に2つぐらい年下だっていうのが発覚して、
うん、
まあちょっとさ、この後から入ってきて、わあすごいなみたいな感じでやられてるみたいな思ってたりもしたけど、
うん、
そうちょっとこの視点を変えて考えてみて、うん、こう、なんていうの、まあ自分ができてないのをもう認めて、そう、アドバイスを聞くようにしました。
うん、いいね。でもなんかやっぱ自分の得意不得意の分野ってあると思うし、逆になんか先がその子よりも、うんうん、例えばできる分野、部分とかもあると思うからさ、なんかそういった意味で お互いが得意なものを、こう、それ存分に生かしてさ、それのアドバイスとかを聞けるような関係っていうのはすごくいいなっていうふうに思う。
そう、ありがとうございます。
うん。
はい。では、まあ、次は日本についてなんですけれども、やっぱり日本って完璧主義なお国柄だと思うんですよ。うん、っていうのも、まあ、学生の頃から、学生っていうかその、小学校、中学校とかから、常にランク付けされてきたような気がして、
うん、
っていうのもやっぱり、この、テストでトップ、私の時代の時は、全員のテストな、ランキングが張り出されるってことはなかったんだけど、
うん、
まあ、張り出されるようなところもあったかもしれないし、
うんうん、
まあ、他だったら、やっぱ、予備校とか塾で、この、なんていうの、まあ、英語のクラス。
全国、うん、
そうそう、それもあったしね、全国の何位とかもあるし、その予備校のクラスだけでも、まあ、英語のクラスでできる組とできない組とのこのクラスでもがっつり分かれてたりして、
はいはいはい。
なんかそういうの自体から、まあ、常にプレッシャーというか、その完璧主義を目指さなきゃいけないようなお国柄なのかなと思いますが、アミさんどう思いますか？
私もそれはすごい思う。やっぱりまあ私の小学校の時も別にあのテストの点が張り出されてたとかそういう時代ではないけれども、うん、でもやっぱりその張り出されてるような学校もまだ中にはあったって聞くし、まあちょっと前の時代とかは普通にさ、うん、なんかあのね、あの掲示板みたいなところにさ、
そうそうそう、
張り出されてたりとかはしただろうし、そういった意味で常にこう、まあ、ランク付けをすることで周りと競い合わせるとか、うん、なんかこの人はすごく自分よりも全然お勉強ができるんだっていう風なのを、あの、まあ、学校側から提示されるみたいなのはあると思う。でも、やっぱりなんか、それが、その長年続いて、まあ、良くないってなったのか、私の時代、私、まあ、ゆとり世代だから、ゆとり世代に入ると、急になんか、もうランク付けはやめましょうみたいな、
うん、
もう一気にその小学校の得票数とかもなんか通常であれば1位2位3位ってさ、なんかあの書かれた 旗のところにゴールしたら連れてかれてたんだけど、なんかそういうのもやめましょうみたいな、もうなんか1位とか関係ないですみたいな、1位も3位も関係ないみたいになってる なんか急に本当にガラッと変わった気がして、なんかそれはそれでやっぱ社会に出た時にある程度のこう競い合いみたいなのあるし、なんかもちろんその具体的なランク付けっていうのはないのかもな、あんまりないとは思うけれども、でもなんかこう競争心さえもなんか失うというかこうなくなってしまうようなスタイルにこう、ね、教育が変わっていったっていうのもあると思うから、うん、なんかそれはそれでちょっと偏ってるのかなっていうふうに思います。
なるほど。なんか私も、多分私がゆとり世代のちょっと初めだったのかな。
うん、
だけど、まあ、運動会ではまだランキングは全然されてました。
うん。
あ、でもなんか1位と2位だけとか、まあ5人ぐらいで徒競走があったら、1位、2位だけ、この、いて、他の、何、3、4、5とかは、その他みたいな。
そう、そうね。
そういう感じだったかもしれない。
あとはまあ、学校のその、あ、なんだっけ、特進クラスとか、
あ、うんうん。
なんかある、ね、小学校、あ、小学校じゃないや、 多分中高くらいからかな、なんかやっぱりその、うん、あの受験で点が良かった子たちが上のクラスでとか、まあテストで点が良かったら上のクラスでみたいな、なんかそういうのもやっぱりなんか遠、あの直接的じゃないけど、
上、まあ、ランク、
うん、ランキングはされてるよね。
そうだよね、
うん、
じゃあ逆にさ、あのインターに行ってた時はこういう、うん、このランク付けみたいなことがなかったの、うん、
一切なかった、
その
テストも普通にあの採点されて返されるだけで誰が1位とかっていうのはないし、
うん、
あの
運動会とか、
まあ、運動会とかあるけど、でもそれってやっぱりさしょうがないじゃん、なんか走の速い人はさ、うんうん、速いんだからさっていうので、なんかそのインターだけ の運動会っていうよりは、なんかそのスポーツ競なんていうの、いくつかインターナショナルスクールが集まって競い合うみたいなのがあったんだけど、
はいはいはい、
なんかそれとかでももちろんランク付けはされるよね、
うんうん、
で多分なんかポイント式だったのかな、まあ、日本で言われるその体育祭みたいな感じで、その一つの学校が赤組みたいな、なんかなんとか組みたいな感じで、はいはいはい、で学校対学校の競い合いだったから、うんうん、その例えば自分が徒競走1位だったらそれでなんか10点入るみたいな感じで、
うん、
で最後の最後にどこの学校が一番点が良かったですみたいな感じだったけど、まあそのスポーツってその基本的に競い合いじゃん。
そうだよね。
勝つ人がいて負ける人がいるから、うん、それに関しては全然あったよ。
まあそうだよね、
うん、
まあでも他のその勉強面とかに対しては、
うん、
そう日本みたいにランク付けみたいなのはなかったと、
うん、でなんかやっぱりちょっと、うん、例えばテストの点が低かったら普通に先生にこうちょっとここについて分からなかったので教えてくださいみたいなのあったけど、学校もその学生数が日本みたいにさ、うんうん、1学年何百人とかいるわけではないから、あのクラスももう例えば数学のクラスとかそのなんていうの特進みたいな、うん、なんかそのあ、まあ、頭のいい子たちが入るようなクラス、そこそこの子たちが入るクラス、あんまりちょっ と勉強が得意じゃない子たちが入るクラスみたいな感じで分けられてたわけではない。
あなるほど。なんかさ、うん、まあ、アメリカの大学行って思ったけど、この日本だと補習みたいな、うん、この赤点とか取った成績悪い組が受けなきゃいけないクラスみたいなのあるけど、
うん、
アメリカは逆にこの、まあ、チューターっていうシステムだから、まあ、自分が必要だと思ってこの自分的何自主性の、
うん、
自主的に
自己責任だよね。なんか点数が悪かったら、その日本は結構が周りがサポートしてなんかこうよいしょよいしょじゃないけど上達するように上がるようにこうサポートいろいろしてくれるけども、
うんうんうん、
アメリカは別になんか自分がそれでもよかったらよくて何もアクション起こさなかったらもうそのままだし、
そうそうそう、
逆になんかこう危機感を感じて先生に聞きに行くとかチューター雇うとかすればなんかこう上がるし、
うんうん、
本当になんか自己責任。
そうね、なんかやっぱ、うん、あと日本はさ、この同い年の子が同じ学年にいて、
うん、
で、例えばこの、なんて言うんだっけ、この、上に上がれなくて、
留年、
留年する人は、
うん、
こうやっぱさ、もうそれだけで目立つじゃん。
そうね。うん。
うん、だから、結構アメリカって、まあ高校生とかでも、こう、まあ留年というかしてる人いるでしょ、普通に。
うん。
まあ、すごいたくさんいるってわけじゃないかもしれないけど、まあ、そういう人たちもいるのも当たり前だし、うん、
あと飛び級とかもあるしね。
あ確かに、
うん、
そうね、まあ、そういった意味でもこのみんなが同じこのラインにいなきゃいけないっていうのもないから、
うん、
それでもだいぶね違うのかなとは思います、
うん、
はい。では、まあ、さて本題の完璧主義者はやっぱプレッシャーを感じて行動ができないとか失敗に恐れて行動できないとか、
うん、
あとは自分が認められなかったらどうしようと不安があって、まあ、こうやったことにこのネガティブループにはまるなんてこともあると思うんですけれども、
うん、
こんな人へ向けたアドバイスはありますか？
なんかまあこれは経験かもしれないけど、やっぱりとりあえず失敗 してもいいから踏み出す、
うん、
でやっぱ本当に失敗って一番の勉強方法だなっていう風に思って、で失敗から学べることってたくさんあると思うんだよね。だから、うん、それをなんか勉強する機会と思ってとりあえずやってみる。でなんか基本的に取り返しのつかない失敗ってないと思うんだよね。
うん、
例えば本当に生死に関わるようなこと、失敗って基本的にない気がして、ね、はい、
うん、
もちろん中にはあるから、それはちゃんと気をつけてやってもらいたいけど、
はい、
でも通常こう悩む、なんかやってもいいのかな、やらない方がいいのかなみたいなのもあって、別に取り返しのつかないことではないと思うし、だから本当とりあえずやってみるっていう風なことしか、
そうですね、
ない気がする。
いや私も同感で、
うん、
でなんかこのプレッシャーを感じて行動ができないっていうから、このどんな行動かなっていくつか考えてみたんですけど、うんうん、まあ、やっぱりキャリアチェンジ、例えば同じ会社に 5,6 年勤めて、このちょっともうかなりどっぷりさ、居心地も良くなったから、
うん、
転職するのもめんどくさいなとか、
うんうんうん、
思う人もいると思うけど、で次のねところでうまくいかなかったらどうしようとか、まあそういうキャリアチェンジとか、うん、あとはなんか私の周りでよく多いのが、
うん、
20代後半とかで、でまあ海外経験に憧れがあったりとか、
うん、
まあ学生の頃にちょっと留学しててまた海外に住みたいなって思ってる人とかが、ワーホリのチャンスが、終わる前に、
はいはいはいはい、
また海外に行きたいなっていう人がたくさんいて、で、まあ、それで、実際に本当に仕事をスパッと辞めて行った友達もいるし、まあ、行かなかった友達は私はよくわからないんだけど、
うん、
まあ、そういうこともやっぱ完璧主義者でプレッシャーを感じて行動ができないっていう人だったら、まあね、ワーホリしてうまくいけなかったらどうしようとか、
うんうんうん、
この、何がしたいかわからないじゃないけど、
うん、
まあ、そうやっていろいろ、この、考えて考えて実際に行動に移せない人が、まあ、いると思うんですけれども、うん、私的に私のアドバイスは、うん、まあ、やっぱりオープンマインドになるっていうのは、やっぱこの自分が考えてたり自分がこの見てるメディアとか情報だけが全てじゃないから、例えば全然違う、
うんうん、
なんだろうな、この、まあ、本とかそういうモチベーションとかの本を読んでみるとか、
うん、
で、こういったこの、例えばワーホリに行きたいんだったら、ワーホリに行った人とか行ってる人と友達になるじゃないけど、うん、こう繋がったり、こういったコミュニティに入ることによって、うん、やっぱそういう人たちがさ、周りにいると、なんか、なんていうの、ちっぽけなものに感じるというか、
うん、
あ、ワーホリみんな行ってるんだから行こっかなってこう思えるじゃん、
うん、
なんか意外と思ってるよりもハードルが高くないのかなみたいな、
うんうんうん、
で実際に私が最初にカナダに留学したのも結構それで、
うん、
でアウトバックでバイトしてた時に周りがほぼ帰国子女とか外国人の人が多かったから、なんかみんなそういう英語も話せるし海外経験もあるから私も行きたいなみたいなっていうふうに思ったのが、きっかけでした。まああとはまあなんていうの、まあこのまま平凡な人生を送るのが自分にとっていいのかとか、うん、今変わるチャンスじゃないかみたいなっていうのを考えたり、
うんうん
うん、でまああとはちょっと最初の方に言ったんですが、この完璧主義者って言ってるけど、行動、なんていうの？まあ、いろんなこのやりたいこととか行動に移したいことがあると思うんだけど、それのプライオリティを決める、うん、何が一番今大切でとか、まあ、今じゃなくてもこの将来を見据えた時にこれが、うんうん、これをすることが今大切だからもうこれをやろうみたいな、
うん、
そこでこのアクションを起こせるんじゃないかなと思います。
うんうんうんうん、そうだね、なんか 完璧主義者は別になんかこう克服するようなことではないと思うし、
うん、
主義者、完璧主義者でいていいところ、逆にプラスな部分も多分さっき言ったけど、うん、あると思うんだよね、たくさん。
うん、
まあ、だからなんかその選別をするのはすごく重要かなっていうふうに思う。だからその完璧を求める部分もあれば、逆になんかもう数こなさなきゃいけないから、どんどんどんどん新しいことに挑戦してっていう部分もあると思うので、まあ、あとはそれをやった後自分がどうなってるかなみたいなのを想像するっていうのもありかなと思ってて、
うん、
まあ、例えばキャリアチェンジとかだったら、まあ、こういう分野に行きたい、でもそういう分野でじゃあ働いてる自分はどんな感じかなって想像してみたりとか、まあ、ワーホリの場合は海外に行って、まあ、現地で働いて現地でこうコミュニティも広がってって、なんかそうした自分を想像 してみる。で、それがその今の自分よりも例えばはるかに成長してる姿が想像できたりとかしたら、もうそれは行動に移すべきだし、
うん、
その時にもし不安であれば、まあ、本当に周りに相談するとか経験者に相談してみるとかっていうのはすごくいいかなと思う。
はい、なんか一つ私が最近、うん、アクションを起こした話で言うと、
うん、
YouTube を始めたって言ったじゃないですか。
うんうんうん、
で、やっぱり、まあ、もし私がスーパー完璧主義者だったら、いや、なんか動画もうまく作れないし、うまく、うん、私、うまく話せないし、サブスクライバーがすぐ、何、全然いなかったらどうしようとか、
はいはいはい、
こう、ネガティブなことをたくさん考えると思うの。
うん、
まあ、もちろん私考えてないってわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、だけど、まあ、ずっとやりたいなって思ってたから、まあ、とりあえずやってみて、
うん、
で、まあ、なんかやったらちょっとすっきりしたっていう部分もあるんだけど、うん、はい、まあ、今はこの続けるために試行錯誤な状態ですが、
うん、
まあ、なんかとりあえずやってみたら意外とこのなんだこんなもんだったんだって思ったり思えたりするから、
うん、
はい、ぜひ初めの一歩は踏み出してほしいです。
そうね。
はい。それでは、本日は完璧主義者でなかなか行動に移せない人へのアドバイスを、しましたが、皆さんいかがでしたか？まあ、ね、自分に当てはまる人や当てはまらない人などいると思いますが、まあ、こうやって日本とアメリカの違いだったりとか、うん、まあ、コーワーカーにアドバイスを聞いてみるとか、まあ、オープンマインドになったりとか、うん、まあ、一つ一つね、いいティップスがあると思うので、ぜひ皆さんの役に立ったらいいと思います。
うん、はい、質問がある方は、私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは、contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week.
Bye.